ヤコブの手紙第1章の2節から8節まで。私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。あくまでも忍耐しなさい。そうすれば完全で申し分なく、何一つ欠けたところのない人になります。あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰でも惜しみなくとがめ立てしないでお与えになる神に願いなさい。そうすれば与えられます。いささかも疑わず信仰を持って願いなさい。疑う者は風に吹かれて揺れ動く海の波に似ています。そういう人は主から何かいただけると思ってはなりません。心が定まらず生き方全体に安定を欠く人です。もう一箇所、ヤコブの手紙1の19節。私たちの愛する兄弟たち、よくわきまえていなさい。誰でも聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさい。自分が変わっていくっていうことは、とても難しいことだなというふうに思います。どうも、この大江教会に赴任して、毎朝こう説教してるんですけども、よく言われるのは、変わるってことをずっとテーマに話してますねと。自分でそういう意識はしてないんですけども、なんかみんなにはそういうふうに聞こえているようです。しかもそれは、人は変わらない、自分が変わらなければいけないのだと、それをなんかテーマにしているというふうに言われました。確かにそう言われればそうかなと思います。新しい教会に赴任してきて、今までと違うことに戸惑いを感じているのもあります。そんな時、それを受け止めるには自分が変わることを求められます。これまでとは違うのだと。ただ同時に、教会も変わることが求められるというふうにも思います。ただし、教会には変わらないもの、変えてはいけないものもあります。それは御言葉であり、信仰であり、神様の恵み、これは変えてはいけないし変わらないものです。しかし、それをはっきりさせるために、私たちは自分自身を変えていく努力をしなきゃいけないなというふうに思います。宗教改革の記念日がもうすぐやってきますが、マルチン・ルターが最初にしたことは何だったかというと、礼拝を改革したということでした。礼拝を変えたというか、整えた。そして新しい、ルテル教会という本当の神様の教会とは何だってことを示したのだというふうにも思います。今日は私たちはヤコブの手紙を読んでいます。神様の言葉を聞いて実践するというテーマをヤコブは持っていますし、試練は忍耐しなさいということも教えています。その時、自分中心をどのように乗り越えていくかということをヤコブは教えているのです。後の方に読みました19節には、3つのことを実践しなさいと言っています。聞くのに早く、話すのに遅く、怒るのに遅く。結構難しいことです。これ何かというと、相手に合わせなさいということなのでしょう。自分が変わるということを求められているようにも思います。ヤコブの時代にも教会内ではさまざまなトラブルがあったようです。多分そこには生身の人間が集まっていますから、言い争いや分裂などもあったでしょう。しかし、神様が与えてくださった交わりは、それを乗り越えるために相手を思い、愛し合い、許し合う、そのことを恵みとして与えてくれる、そのことをヤコブは教えるのです。そのためには、それぞれがわきまえるということが大切だということです。昨日もある本を読んでいましたら、クレーム対応の鍵っていうのがですね、別に牧師でクレーム言われてるわけじゃないんですけど、でクレーム対応の鍵、解決の鍵は何か、大体そういうところに目が行くんですよね。で、鍵は3つだっていうふうに書いてあって、時と場所と人を変えることって書いてあったんですね。なるほどだなと思いました。スピーディーにクレームを解決しようとしたら、むしろ時間をかけろという、で、その場の電話だけで無理やりに解決しないことが、その次にクレームを生まないコツだと。 まあ、そう読んできながら、なるほどだなということを思当たったんですね。で、時と場所と人というのは、今解決できそうでなければ日を変えなさいという。で、店頭でクレームを言われていたら応接場へ案内したらどうだ。担当者レベルでダメなら上司で対応する。時と場所と人を変えれば、大抵のものが解決策が見えてくるはずだと。で、クレームもそれ自体も今後さらに成長するためのラッキーな情報というふうに自分が受け取って変えていけば、またクレーム対応も変わるという。ただしそのように受け取るにはかなりの努力が必要だというふうに書いてあったのが非常に印象的でした。時と場所と人を変えることによってかなりのクレームの解決はできるのだ。それを読みながらヤコブが言う、誰でも聞くに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさいという教えがよく分かってきます。私たちは自分たちのことを主張したいし、聞いてもらいたいし、訴えたい、自分中心にいつも考えています。しかしそこでヤコブは、わきまえなさいというふうに言うのです。自分を変えていくことがわきまえるということかもしれないなと思います。神様の前に、あなたは何者であるか、わきまえなさいということでしょう。私たちは職場でも関係の中で生かされています。何かうまくいかないことがあったときには、主にあって変わること、自分が変えられていくこと、それを一つ考えてみる必要もあります。変わることでうまくいくことがある。私たちの人生も主によって変えられて今があるということを思うと、変わるということは悪いことではないというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちはイエス様の御言葉によって変えられて人生を過ごしています。しかしなかなか自分が変わることができません。主よ、どうか常にあなたの御言葉を聞き、相手のことを思い、自分を変えていくことができるように、自己中心にならず、どうか共に交わりの中で生きていくことができるようにしてください。今日も大江教会、また宇都教会に集う神社求道者、牧師牧師の家族をどうか共にいて守ってください。試練の中にある者には、どうかあなたの恵みを示し、また病床にある者には、あなたの癒しの御手が差し伸べられていきますように、一人一人のどうか痛みをあなたが共に負ってください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。